10ページ、投開票速報をご利用ください。投開票速報のテレフォンサービスを行います。通話料金は通常と同じです。一部の通話機器からの利用はできません。寄居町の投開票の状況は次の電話番号にダイヤルするだけで最新の情報を知ることができます。投開票速報の電話番号、電話 0180-994-808、 実施時間、投票速報、当日の午前9時30分頃から、開票速報、当日の午後10時30分頃から、選挙公報を発行します。立候補者の氏名、経歴、政見などを掲載した選挙公報を投票日の前日までに新聞折り込みの方法で配布します。新聞を購読していない場合は、町選挙管理委員会へご連絡ください。また、役場庁舎、おぶすま用土、両連絡所などの町の施設にも備え置きます。みんなで行こう、明るい選挙。各投票区の投票所、第一投票区、寄居町民ホール、寄居町中央公民館東側、第二投票区、寄居小学校東校舎、第三投票区、西部コミュニティセンター、西部公民館、第4投票区、寄居町障害学者、ヤマトピアフープ、旧フープ文庫、第5投票区、片栗体育センター、第6投票区、折原憩い館、第7投票区、八形コミュニティセンター、八形公民館、第8投票区、寄居町八形在宅会館、第9投票区、おぶすま保育所、第10投票区、上郷南区公会堂、第1投票区、おぶすまコミュニティセンター、おぶすま公民館、第12投票区、今市区民会館、第13投票区、寄居保育所、第14投票区、桜沢小学校南校舎、第15投票区、陽土小学校西校舎、なお、投票にお出かけの際は、投票所入場券に記載された地図でご自分の投票所をご確認ください。11ページ、議会レポート、6月議会、町議会第2回定例会6月議会が6月3日から21日までの19日間の会期で開かれ、政府議長選挙のほか16議案の審議が行われました。問い合わせ、議会事務局、電話 581-2121 内線341、議長に津久井康雄議員、副議長に中島文夫議員、投票による正副議長選挙が行われ、議長に津久井康雄議員74歳、3期目、副議長に中島文夫議員74歳、2期目が当選されました。また各議員の所属委員会及び正副委員長など新たな構成が次のように決まりました。総務経済常任委員会、定数8人、委員長権田隆、副委員長穂積修平、委員吉田康弘、大沢博、津久井康雄、佐藤理美、原口隆、文教構成常任委員会、定数8人、委員長笠原則夫、副委員長大北久勝、委員中島文夫、鈴木栄子、岡本康明、稲山義文、田母神節子、吉田雅美、議会運営委員会、定数6人、委員長原口隆、副委員長稲山義文、委員権田隆、笠原則夫、佐藤理美、吉田雅美、人事案件、寄居町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について、説明、前任者の任期満了に伴い、大沢雅美さん、末野三区を、固定資産評価審査委員会委員として選任することに対して議会の同意を求めたものです。原案に同意、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、説明、前任者の任期満了に伴い、吉田忠さん、末野三区、丹羽康弘さん、本村、吉田千代子さん、秋山を人権擁護委員として法務大臣に推薦することに対して、議会の意見を求めたものです。 3議案とも原案通り可決、専決処分の承認、より徴税条例などの一部改正、より町都市計画税条例の一部改正、より町国民健康保険税条例の一部改正、説明、法改正に伴い関連する町条例の一部を改正した専決処分について、承認を求めたものです。より町一般会計補正予算、専決第1号、4議案とも原案を承認、条例の制定、一部改正、より町一人親家庭などの医療費の支給に関する条例の一部改正、より町子ども医療費支給に関する条例の一部改正、より町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部改正、より町国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部改正、より町都市公園条例の制定について、5議案とも原案通り可決。その他の議案、町道路線の廃止について、原案通り可決。大里広域市町村圏組合議会議員選挙、大里広域市町村圏組合議会議員に吉田康弘議員が選出されました。令和4年度補正予算、寄居町一般会計補正予算第2号、寄居町水道事業会計補正予算第1号、2議案とも原案通り可決。峯岸克明議員が辞職。峯岸克明議員56歳が辞職願を提出し許可されました。ありがとう全員の寄付。次の方々から寄付をいただきました。皆さんの善意に感謝しご報告します。環境整備分野の推進のため、金367万4000円、株式会社再三代表取締役社長川本武彦様、オリックス資源循環子ども未来基金の財源として金1150万円、オリックス資源循環株式会社代表取締役花井重和様、災害時における情報収集活動のため無人偵察車両1台、株式会社アームレスキュー代表取締役田中明様、学校教育のため竹ぼうき21本、秋山長寿会会長小林秀俊様、観光施設における環境整備などのため金17万6000円、よりロータリークラブ会長赤坂範康様。12ページ、
新型コロナワクチン接種について。問い合わせ健康づくり課新型コロナ対策班、電話 581-2121 内線213、新型コロナワクチン4回目接種を実施しています。対象1、60歳以上の方、2、18歳から59歳で基礎疾患を有する方、3、18歳から59歳で BMI 体格指数が30以上の方、4、その他新型コロナウイルス感染症にかかると重症化するリスクが高い方。接種券の送付について、1の方には3回目接種から5ヶ月経過した時期に接種券を送付します。4月30日までに3回目を接種した2から4に該当する方は、5月に送付した接種券送付についてのはがきをご覧の上、寄居町電子申請届出サービスから申請してください。なお、コールセンターでの接種券送付受付は6月3日で終了しました。接種場所、町内協力医療機関及び集団接種会場。集団接種について、実施日7月8日集団接種について、実施日7月8日金曜日、15日金曜日、17日日曜日、22日金曜日、24日日曜日、29日金曜日。接種会場、総合体育館愛宕記念館。対象、18歳以上の方、新型コロナワクチン3回目及び4回目接種を希望する方、前回接種から5ヶ月経過している方、使用するワクチン、 武田モデルナ社ワクチン。予約方法、インターネット予約または電話予約。なお、詳しくは接種券に同封の案内通知をご覧ください。住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金について、問い合わせ福祉課、電話 581-2121、 内線 121-122-125。 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々の生活、暮らしを支援するため、住民税非課税世帯などに対して臨時特別給付金を支給します。支給対象世帯、1、令和4年度住民税非課税世帯、令和4年6月1日時点で寄居町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分住民税均等割が非課税の世帯。なお、すでに令和3年度住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金10万円を受給している世帯は対象外となります。令和3年中、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、受給資格があるにもかかわらず申請がないことにより、受給できていない世帯に対して給付します。2、令和3年度住民税非課税世帯、2月中旬から該当の可能性がある世帯に、確認書、申請書を送付しています。3、家計急変世帯、申請時点で寄居町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和4年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯。なお、住民税非課税相当の収入とは、世帯全員のそれぞれの年収見込み額、令和4年1月以降の任意の1ヶ月の収入に12を乗じた額が、住民税均等割非課税水準以下の収入を言います。給付金額、1世帯あたり10万円。手続き、1の世帯、支給対象となる世帯へ、1月上旬に給付内容や確認事項を記載した確認書、申請書を送付します。内容をご確認いただき、発行日から3ヶ月以内に返信用封筒で福祉課へ返送してください。なお、発行日により申請期限が異なる場合があります。2の世帯、現時点で確認書、申請書が未提出であり、受給を希望される世帯の方は、福祉課へご連絡ください。再度確認書を送付しますので、内容をご確認いただき、返信用封筒で福祉課へ返送してください。3の世帯、給付金を受給するには申請が必要です。申請書、申立書含むに、必要事項を記入し、次の書類を添付の上、福祉課へ申請してください。添付書類、申請者の本人確認書類、運転免許証、マイナンバーカードなどの写し、受取口座を確認できる書類、通帳、キャッシュカードの写し、世帯全員の収入額が確認できる書類、給与明細、通帳、源泉徴収票などの写し、申請期限9月30日金曜日、郵送か消印有効。なお、申請書は福祉課、寄居町社会福祉協議会に備え付けてあるほか、町公式ホームページからも取得できます。13ページ、低所得の子育て世帯に対する、子育て世帯生活支援特別給付金の支給について、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費などの物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯を対象に生活支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。1、 一人親世帯など、受給者、平成16年4月2日から、障害児の場合は、平成14年4月2日から、令和5年2月28日までに出生した児童を養育する父母などで、次の1から3のいずれかに該当する方、1、令和4年4月分の児童扶養手当が支給された方、給付金は6月に支給済み、2、公的年金などを受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当が支給されていない方、申請が必要です。なお、公的年金などには、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金などが該当します。3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急減するなど、児童扶養手当が支給されている方と同じ水準の収入となった方、申請が必要です。2. その他世帯、一人親世帯など以外、受給者、次の1、2のいずれかに該当する方、1、令和4年4月分の児童手当、または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方、申請不要です。2、平成16年4月2日から、障害児の場合は平成14年4月2日から、令和5年2月28日までに出生した児童の養育者で、次のあ、いのいずれかに該当する方、あ、令和4年度の住民税が非課税の方、申請必要です。い、令和4年度の住民税が課税の方で、令和4年1月以降の収入が急変し、住民税、非課税相当の収入となった方、申請必要です。共通、給付額、児童1人当たり5万円、申請期限、令和5年2月28日火曜日、支給日、振込日が決定次第通知します。なお、1と2を重複して受給することはできません。令和4年4月1日以降、この出生や離婚など、世帯の変動がある方は、子育て支援課へご連絡ください。申請書類は子育て支援課に備え付けてあるほか、町公式ホームページからも取得できます。申請不要の方には、町から個別に通知を発送します。問い合わせ、申し込み、子育て支援課、電話 581-2121、内線 203-204、学校給食費、保護者負担軽減事業、学校給食費の一部を補助します。町では、国の新型コロナウイルス感染症対策対応、地方創生臨時交付金を活用して、原油価格や様々な物価高騰の影響を受けている子育て家庭を対象に、学校給食費の負担軽減を図るため、学校給食費の一部を補助します。対象、次の1、2のいずれかに該当する方、1、児童・生徒が町内の小中学校に在籍し、児童・生徒とともに町内在住の保護者、2、児童・生徒が町外の小中学校など、私立・県立・特別支援学校などに在籍し、児童・生徒とともに町内在住の保護者、軽減額、町学校給食費月額の2分の1以内、小学生上限2000円、中学生上限2500円。なお、町の第三子以降学校給食費補助、就学補助、生活保護などの公的助成で、保護者負担がない児童、生徒の分は対象外です。手続き、町内の小中学校に在籍している児童、生徒にかかる手続きは、各小中学校で行いますので、保護者の方による手続きは不要です。 町外の小中学校などに在籍する児童・生徒にかかる手続きは、保護者の方が教育総務課へ申請手続きをお願いします。その他、この事業は令和4年7月から令和5年3月までの間に限定された寄居町の独自事業です。問い合わせ教育総務課電話 581-2121 内線510住宅改修資金補助制度追加受付します。町では国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して予算額に達したため受付終了となっていた住宅改修資金補助金交付申請の追加受付を行います。追加受付開始日7月11日月曜日。なお予算額に達した時点で受付終了となります。対象となる住宅、次の1から3のいずれかに該当する建築物、1、個人住宅、自己の居住用の建築物、2、併用住宅、個人住宅と店舗や事務所などが同一の建築物になっている場合の居住用部分のみ、3、集合住宅、アパートなどの所有者の自己居住部分のみ、対象工事、町内に事業所がある施工業者が行う工事費が20万円以上、消費税及び地方消費税を除く、で、令和5年2月末日までに完了する住宅改修工事、なお、交付決定後30日以内に着工できる必要があります。補助金額、改修工事に要した費用、税抜きのうち 10% に相当する金額、1000円未満は切り捨て、20万円を上限。申請方法、必要書類を持参し、商工観光課へ申請してください。なお、詳細は本市4月号または町公式ホームページをご覧ください。問い合わせ、商工観光課電話 581-2121 内線453